テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は352回目の配信となります。そろそろ考え出す時期だと思うんですけど、先に冷凍庫の中身をチェックしておいた方がいいと思いますよ。去年とか一昨年とかに注文したふるさと納税の返礼品、まだ眠ってるかも。この番組ではフリーランスエンジニアのエスとエンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回はエスの一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では一つ目の記事ですね。Python で簡単に GUI を構築できる国産フレームワーク TKEasyGUI がバージョン 1.2。 こちらは窓の森のサイトで掲載されていた記事ですね。プログラミング言語 Python で簡単に GUI を構築できる国産フレームワーク TKEasyGUI が11月7日バージョン 1.0 としてリリースされたそうです。こちらを開発されているのは日本語プログラミング言語なでしこで知られるクジラ飛行機さんですね。TKEasyGUI は Python 向けの GUI ライブラリ PySimpleGUI が突如オープンソースライセンスを廃止してしまったことをきっかけに生まれた代替のライブラリだそうです。インストールは PIP で行うことができまして、作成されたアプリは Windows、Mac、Linux の環境で動作するそうです。Python というと、黒い画面で使うものだと思ってたんですけれども、GUI のフレームワークなんていうのがあるんですね。知らなかったんで、ちょっと紹介してみました。具体的なコードもちょっとだけ書かれていたんですけれども、1行目でライブラリをインポートしまして、それに対して2行目で .popup っていうメソッドとともに、Hello World みたいな文字列を渡すと、以上、popup が GUI 上で表示されるという、おー、なるほどっていう感じでしたね。興味のある方がいらっしゃれば使ってみてはいかがでしょうか。では二つ目の記事ですね。前大学、文部科学省の認可を受け、2025年4月の開学が決定。学生募集を2024年11月12日に開始。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。一般社団法人日本財団ドワンゴ学園準備会は、文部科学省に申請した前大学、ZEN で前ですね。前大学の設置認可を受けたと発表しました。2025年4月の開学に向けまして、11月12日にですね、出願受付を開始。また、同日の13時より、前大学の概要やプログラム、最新情報などについて詳しく紹介する発表会を開催したそうです。前大学は最先端の IT 技術を活用しまして、すべての人に大学進学の機会を提供。日本最大級の生徒数を誇る N 校グループでのオンライン教育実績を持つ株式会社ドワンゴと、若者支援における実績を持つ公益財団法人日本財団が提携しまして、それぞれの強みを生かした新しい大学が誕生するということだそうですね。入学定員は3500名、年間授業料は38万円、入学選考では学力試験を行わず、志望理由、小論文により選考するんだそうです。N 校があるなら確かに大学があっても良いなというところですよね。大学の授業を受けてみたいっていう方によってはとても良い選択肢の一つなんじゃないかなという気がしております。ちなみに社会人向けに夜間大学が用意されている学校もあるので、そちらを調べてみてもいいかもしれないですね。では最後3つ目の記事ですね。アスコエ、行政サービス情報をプログラミング言語で表現する技術で特許を取得。こちらはニュースリリースとして配信されていた記事ですね。株式会社アスコエパートナーズは、行政サービス情報をプログラミング言語で表現する技術、GSDL、こちらはガバメントサービスデスクリプションランゲージの略ですね、を開発し特許を取得したと発表しました。この技術によりまして、行政サービスの利用の可否と、それから類似サービスの判定というのが可能になるそうです。例えば利用可否判定の場合ですと、住民情報を引数としまして、関数を呼び出すと。そうしますと、その住民が行政サービスを利用できるのかどうか、その対象となっているかっていうことを判断して結果を返してくれると。例えば、児童手当の対象になっているかどうかみたいな判定ができるようです。こちらの特許は、現在、アスコエの手続きナビというサービスに利用可否判定の用途として活用されておりまして、複数の自治体に導入済みなんだそうです。 ちなみに手続きナビというのはですね、住民がいくつかの質問に回答するだけで、住民それぞれの状況に応じて必要な手続きや持ち物、手続き場所などを確認することができるそうです。担当の部署とか課とかですね、そういった担当をしているところが異なる手続きも横断的かつ網羅的に知ることができまして、申請漏れですとか手戻りの心配なく手続きの準備を整えることができるそうです。なるほど、行政サービスをプログラミング言語化するという、そのことができるんだなと。面白い発想だなと思って紹介してみました。確かに長い文章を読んでいてもよくわからないし、なんか、この、かつだとかですね、ただしとかですね、そういうなんか、自分はこれのどこに当てはまるのか、そして結局除外されるのかどうなのかみたいなことを考えながら説明文を読むのは大変なので、まあこういうわかりやすいものがあると大変ありがたいですね。ということで今回紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずは村ぴょんさん、いつもありがとうございます。350回拝聴。メルカリハローというスキマバイトサービスがあるのを知らなかったです。パートナー拠点数の数からは求人はかなり多そうですね。少子化の影響でしょうか。私もストレッチはすごい大切なんだなと思いました。運動しなきゃと自重トレーニングした時に肘や膝の関節から変な音が鳴って、それから数日痛かったです。私も急に寒くなったなと感じてます。ジャケット羽織って少し肌寒いなと感じてます。とコメントいただきました。肘や膝の関節から変な音が鳴るのって怖いですね。ちょっとクスってなっちゃったんですけど、考えてみたら大丈夫ですか？無理せずお気をつけていただけたらと思います。寒い時期ですし、急に運動するとですね、ウキッとなったりするので、お気をつけていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。それからフォルテアット青空 FM さんですね。いつもありがとうございます。デコリ350拝聴。コメント読み上げありがたい。店行きましたよ。空馬でした。メルカリハロー拡大か。昨今話題の闇バイトの可能性は低いとかありそう。かっこ勝手なイメージ。人工的に人手は減るのはもう確定なので、多面的に工夫していかないとですよね。人が余ってる業界とかあるのかなとコメントいただきました。店、すでに行っていらっしゃるということで、さすがですね。1年か、2年かぐらい前に、すごく久しぶりに行ったんですけど、怖くて汁は飲めませんでしたね。それから人が余ってる業界の話は、どうなんでしょうね。フリーランスの、その職種的なところの、まあ、データとかをたまに見ることがあるんですけど、まあ、やっぱり単調作業とかがメインになっているようなジャンルだと、お仕事がちょっと減っているみたいなのを見かけたりもしますね。スポットワークを一度試してみたい気がしなくもないんですけれども、いやあ、そこまで死んでもいいかというふうにちょっと思ってしまって腰が上がらないという感じですね。なんかお仕事っていうふうで考えると、割と生涯を通して体験するジャンルって限られるじゃないですか。なので、全然今までやったことのないところで働いてみるみたいなのは試してみてもいいのかななんていうのをちょっと思っておりますが、皆さんいかがでしょうか。はい。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に近況報告のコーナーですね。先日ですね、すんごい久しぶりに LT で発表をしてきましたね。普段というか少し前から運営側でちょっと入らせていただいているリブンアップ名古屋っていう、まあ名古屋地域のですね、IT 勉強会のコミュニティがあるんですけれども、まあそちらでどうでしょう。2ヶ月から3ヶ月に1回ぐらいのペースでイベントをやっているんですね。で、まあ、その、今回は、インプット、アウトプット、どうしてる？ in 名古屋っていうタイトルがついておりまして、まあ、LT 会だったわけですよ。で、LT をされる方が、開催の少し前にキャンセルをされたので、ちょっと待ってはみたんですけれども、手を挙げる人というのか、まあ、参加申し込みみたいなものが、なかなかなさそうだったので、じゃあ僕やります、みたいなことで、ちょっとだけ喋ってきましたね。テーマ的にはですね、なんというか自分がいろいろアウトプットをしつつ、なおかつそれをマネタイズになんとなくつなげてみた自分の経験談みたいな感じですかね。まあ言うて、なんか何百円みたいな話なんですけれども、まあそういうのをいくつか紹介してみたっていうところですね。まあちょっぴり緊張はしましたが、たまにはなんかこう、アウトプットというのか、前で発表するっていう体験をするのも刺激になって良いなと思った次第でございます。はい。 この番組へのご意見ご感想などを絶賛募集中です。X にてハッシュタグカタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージをお送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。いやー、もうちょっとすると、師走ですね、みたいな話になりますね。はい。今更見る気にはならないかもしれませんが、年の初めに立てた今年の目標をですね、今一度見返してみてはいかがでしょうか。僕はしませんけどね、きっとね。はい。ということで今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。